今日の説教題は覚えるということです。クリスチャンとしての歩みというのは天の御国に向かって歩んでいく旅路であるということを常に申し上げています。そしてその旅路についての説教もつい先日いたしました。また時についてのお話もしてまいりました。すべてのものには時があるということ、その時をシーズンを覚えながら今という時を大切にして生きるということ、今日はそのクリスチャンとしての旅路においてとても大切な覚えるということについてお話をしてまいりたいと思います。いくつもの聖書箇所を見ていきますけれども、最初にお読みしますのは詩編の103編の2節です。プロジェクターに出ますのでご参照ください。お読みします。私の魂よ、主を讃えよ、そのすべての計らいを忘れるな。これは新改訳聖書では、我が魂よ、主を褒め讃えよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなというふうに訳されています。私たちが神様のすべてのお計らいを覚えるということ、そして神様がしてくださったすべての良いことを覚えていく、私たちが忘れないということ、それは聖書の中で実は何度も何度も出てくる重要なテーマです。ですから今日はその覚えるということについて4つの観点からお話をしてまいります。まず第1番目に、神がしてくださった良き技を覚えるということです。忘れないということです。皆さんの今までの人生の中で神様がしてくださった素晴らしいさまざまな出来事があったと思います。それを忘れないということ、恩知らずにならないということ。恩知らずという言葉がありますね。恩知らず、良いことをしてもらったのにそれを簡単に忘れてしまって当然であるかのごとく振る舞ってしまう、そういう人のことを恩知らずというふうに言います。しかし自分が受けた恩を忘れず、ずっとそれを心に大切に思っているという方もいます。それは聖書の中で、キリスト教信仰の中でとても大切な徳なんです。それを身につけていただきたい、あるいはそれを失わないでいただきたいと思います。また神はそれほど、神は奥ゆかしい方ですから、これしてあげたでしょう、あれしてあげたでしょうといつも言われるわけではありませんけれども、私たちに与えられているものでしばしば当然だと思っているものがあります。どういうことがあるか、例えば私たちに今日命が与えられているということ、これは当然のことではない。多くの方々が毎日亡くなられていきます。私の記憶が正しければ約3000人の方々が日本では亡くなられています。これコロナと全く関係なく、だいたい3000人ぐらいの方々が亡くなっていく。生まれてくるのは2900何十人ぐらいだったでしょうか。世界では16万人もの方々が毎日実は亡くなっておられます。私たちに今日命が与えられたということ、朝の目覚めが与えられたということ、これは当然のことではありません。また私たちに住むとこがあるということ、食べるものがあるということ、着るものがあるということ、これも当然のことではありません。それがない方々が世界の中にはたくさんおられるということを覚える必要があります。私たちはとても豊かな国に住むことが許されている、しかも75年以上戦争がない国に生きることが与えられているということ、これも当然のことではないんです。世界中でたくさんの戦争が起こっており、紛争が起こっており、移民の問題がある、その時代の中で、例外的と言っていいほど75年間戦争に関わらなかった国に私たちは生きることが許されています。豊かな国に生きることが許されている、勉強する機会が与えられたということ、行くべき学校があるということ、あったということ、その学校はあなたが作ったものではない、 もう気がついたらそこに学校があったんです。そのために勉強は少ししたと思います。頑張ったと思いますが、その頑張る気力も与えられた、健康も与えられた、勉強するチャンスも与えられた、学校行っていいよと言ってもらえる環境が与えられた。それも与えられたものです。あなたが自分の力で獲得したものではない。あなたの家族も与えられたものです。自分でこしらえたという人いませんね。自分のお父さんお母さん、先週は父の日でしたけれども、そして先月は母の日がありましたが、お父さんお母さんも神によって備えられ、その方々を通してあなたは生まれてくることが許された、与えられたものです。兄弟がおられる方々はその兄弟も与えられたもの、神から与えられたもの。人生の中で一番大切なもの、一番かけがえのないものっていうのは実はただで与えられてるんです。スマホだとかコンピューターだとか車だとか家とかは買うことができますが、命は買うことができない、親も買うことができない、友達も買うことができない、空気も水も、まあ、水は買うことはできますけれども、我々がお金払ってるのは神から与えられた水をきれいにして水道から来る、その作業、あるいはボトルに詰める、これにお金を払ってる。一番大切なものってね、実は与えられてるんです。なのに我々はそれ当然のごとく受け取ってしまい、自分が頑張った、自分が勝ち取った、自分が努力したなどと思ってしまうのは実は傲慢なんです。その背後にあるたくさんの与えられているものに感謝を捧げていかなければなりません。恩知らずとなってはいけません。人生のマイルストーンについても覚えてほしいと思います。あなたの人生の中でも大切な区切りの時があったでしょう。もともとご両親がクリスチャンの方だったという場合もあるでしょうが、日本において多くの場合そうではありません。教会に来るようになった出来事というのもあったでしょう。そのマイルストーン、どうやってそこに導かれたのか。あなたが偉いから導かれたわけではない、立派だから導かれたわけではない、誰かがそれを伝えてくれる、そういう方がいらっしゃった、そういうチャンスが与えられたわけです。私は40年前に、まあ、正確には39年前ですけど、1982年の4月23日に初めてキリスト教会を訪問しました。で、その日が4月23日は牧師先生の誕生日でした。高校3年生の春のことでした。先週、実はちょうど1週間ほど前に母が、岡山の母が倒れて骨折をし、頭を打って出血をし、救急車で運ばれるということがあり、手術のために岡山を訪問してまいりました。そして手術に立ち会い、母の様子を見、家に帰り、まあ、救急車で運ばれてもうそれっきりになってましたから、家を片付け、近所の方々に挨拶をし、お世話になっている方々に挨拶をし、幼なじみも助けてくれているので挨拶にし、母に必要なものを届けてきました。そして教会を訪問しました。私のその40年前に訪ねた教会を訪問し、40年前に出会った牧師先生、私は17歳、その先生は30代でしたにご挨拶をしてまいりました。次の写真を出してくれた。この時本当に丁寧に導いてくださいました。理屈っぽかった私を、まあ、今でも理屈っぽいと思いますけれども、丁寧に導いてくださった。納得できるまでうなずけない私を丁寧に導いてくださいました。毎年毎年4月23日が来ると、そのことを思い出し感謝を捧げます。そして感謝を伝えます。この左側の建物、それが私が行った時の教会堂でした。1982年にはもうあった教会堂。もう新しい教会堂が今、後ろには教育館もできていました。小さな町です。人口5万人という小さな町。 そこで、牧会をしてこられた先生、この先生との出会い、これは神様が与えてくださったものです。40年も恩師と呼べる先生がいるという幸せを思わされました。この先生との出会いがなかったら、私は 今頃どこで何をしているか分かりません。今回は本当に忙しい日帰りだったので、わずか30分ほどの訪問でした。そして近況報告し、さまざまなことを話し、最後にお祈りを捧げました。私が先に祈り、先生がその後でお祈りくださいました。祈っているうちに本当に胸がいっぱいになりました。ここの場所に行くと、なんて言うんでしょうね、私にとってある意味での聖地になるわけです。初めてキリスト教に出会ったところです。そして胸がいっぱいになりながら祈りを捧げました。ここで出会ったということ、神について初めて知り、この先生との出会いがあり、そして今の自分があるということを振り返りました。この先生、赤江先生は、実は私たちの教会が始まるとき、この名前を考えるときから相談しています。この講談からも説教してくださいました。聖書研究会にも来てくださいました。私たちの教会のこと本当に大切に思ってくださっている先生でもあります。もう78歳になられました。そして教会は老人ホームっていうんでしょうか、そのミニストリーもしているので、そのケアマネージャーの方にも挨拶に行かなければいけなかった。走って大急ぎで挨拶をしに行って、その後母はまた訪問しなければなりませんでしたので、で写真を撮ったんですが、それがこの写真です。今まで実は一緒に写真撮ったことってほとんどなかったと思います。私の洗礼式の時の写真はありますけれども、それ以外はほとんど写真撮ったことなかったと思いました。その先生の方から一緒に写真撮りましょうと言ってくださったから、そこにいた事務の方に撮っていただいたわけです。忘れないということ、そして感謝するということ、それは実はあなたの人生を豊かにすることでもあります。神が与えてくださった出会いに感謝をするということ。高校時代の恩師もいます。私には今でも連絡を取ります。大学時代のゼミの恩師もいます。進学校時代の恩師もいます。もう亡くなられました2年前に。でも連絡をずっと取っていました。イギリスの大学院時代の指導教授恩師もいます。本当に恵まれてきたと思います、私自身。そしてその出会いに感謝をし、そしてその出会いを忘れずに感謝を捧げたいと思います。高校卒業するイースターに洗礼を受けて、我が家で一人の唯一のクリスチャンとして生き始め、洗礼を受けてすぐに東京の大学へ来ました。勉強する機会が与えられたというのはありがたいことだと思います。そして大学院に行き、牧師へと導かれていきました。アメリカの進学校で勉強する道が開かれました。そして進学校に行った直後に父が癌になり、脳腫瘍になり、56歳で亡くなりました。今の私の年です。びっくりしました。神様に自分の人生を捧げようと思って進学校に行ったのに、どうしてこういうことになるんだろうかとも思いました。1年後に父は亡くなりました。そして奨学金を得てイギリスの大学院に行く道が開かれました。多くの出会いがあり、いろんな人から学びました。1999年に日本に帰ってきて、博士の学位は取ったけれども、収入が全くないという生活の大変さも味わいました。仕事もない自分に食べる資格があるんだろうかと本気で思いました。その時は痩せました、結構早く。 その中で大学での仕事が与えられ、教会も始めていくことができました。そして皆さんとこのように出会うことができたということです。今青山学院大学は3つ目の大学になります。多くの学生たちにキリスト教について、キリスト教信仰について伝え、授業し、研究も進められています。これは当然の権利だと思っていません。これ神様が与えてくださったものです。皆さんの人生でも、皆さんの歩みの中でいろんな出会いがあり、お世話になった方があり、開かれた道があり、今があるんだと思います。それをどうか決して当然だと取らないでください。それは恩知らずのことになります。イエス様教えられました。求めなさい、そうすれば与えられます。叩きなさい、そうすれば開かれます。探しなさい、そうすれば見出します。神の愛と憐れみのゆえに、神は私たちが求めるときに最も良いものを与えようとしてくださる。それを受け取って感謝を捧げ、自分の努力で勝ち取ったと決して思うことなく、謙虚にへり下り、神のご性質を反映しながら、愛と憐れみによって私たちはこの旅を、天に向かう旅を歩んでいくんです。神がしてくださったすべての良き技を決して忘れないということ、それが第一番目です。第二番目は、自分がどこから救われたか、クリスチャンの方にとってですけれども、自分がどこから救われたのかを覚えるということ、いわば自分のエジプトを覚えるということ。出エジプトのイメージで言うならば、奴隷状態であったエジプトから導き出されて約束の地へ向かっていく旅を彼らは歩んでいきました。自分たちが奴隷状態であったということ、自分たちが惨めな姿であったということ、情けない姿であったということ、どういうところから自分が導き出されたのかということを忘れないということです。高校時代、私は自分の人生の目的というのを考えていました。真剣に考えていました。だけど分からなかった。何のために自分が生きているのか、そのために自分が生き、そのために死ぬことができるような目的っていうのは何なんだろうか、それを求めていました。そして教会に行ったんです。しかも教会に行った時の動機は、真理を求めて、キリスト教を求めて行ったわけではない。今もうこの話したら長くなるので端折って言いますが、高校のホームルームで私が議長になった時のテーマが死後の世界についてというわけのわからないテーマだったので、その調査のために行ったんです。いろんなところ、お寺さんだとか、PL 教学校の前にあっただとか、友達に行ってもらって、お宮にも行ってもらって、私が あそこに教会があるらしいって聞いてたので、行ったこともなかったし見たこともなかったんですけども、行った。それが1982年の4月23日のことでした。そして初めて今の先生に出会い、30代の時の39だったでしょうか、海先生は、出会い、キリスト教との出会いがあったわけです。キリスト教に出会ったと私は思いましたけれども、神の側からすると、私はようやく神のもとに帰ってきたに過ぎません。神によって作られているわけですから、全ての人はそういう意味で神の子供なんです。やっと神のもとに戻り始めてきた、そういう経験をしていった。それが高校3年生の時でした。でキリスト教の世界観を知り始めた時に、私は自分なりにいろんな本を読みながら、自分の人生の目的、人生とは何かっていうのを考えていました。高校生なりの価値観、生き方を形成し始めていました。で教会に行って、今の先生にお会いして、キリスト教のことを伺い、キリスト教の世界観、 まあ、大体唯一のこの宇宙を作られた神がいるっていう考え方がよく分かりませんでした。最初何を言ってるのか感覚的につかめなかった。矢をよろずの世界観でずっと来てますから、まあ、それから始まって人間の罪の問題、救いの問題聞いていく中で、自分の今までの価値観がいかにちっぽけなものであるかというのに気づきました。まあ、だけど出会ったばかりのキリスト教を信じるわけにはいかない。よく分かってないわけですから。だけど自分の価値観は情けないちっぽけなひび割れたものだっていうのはすぐに分かりました。高校生の私にも、もうこんな価値観で生きていくことはできないというのは分かりました。だけど新しく出会ったキリスト教も受け入れられない。じゃあ自分は何を基礎にして生きていったらいいのか、それものすごく辛い経験でした。それが高校3年生の時の葛藤でした。そしてその年の11月の終わりか12月の初めに改心の経験をしました。あ、神がいるんだっていうのは本当に分かった瞬間がありました。青年期でしたから、人生の中で比較的若い時期の改心だと思います。で、それは恵みだと思います。そして自分はその瞬間から牧師に、あるいは神に自分を捧げていきたいという思いが与えられました。だけど大学時代そういう生き方をしていましたが、アカデミックに神について考える中で自分の神理解、キリスト教理解はこれでいいのかと葛藤したのが大学4年生の時代、そして大学院修士の初めの頃でした。その葛藤の中で教会に行かなかった時期もありました。大学院1年の時も行っていませんでした。そういう中で祖父が癌になります。その看病をしながら、祖父も大好きでした。一緒に住んでいた、私の家は両親と私と姉と祖父母6人家族でした。本当に祖父に愛されて育ちましたから、祖父の命があと3ヶ月というふうにお医者さんに言われた時にとっても悲しかった、とっても辛かったです。そして一番最初にそれを聞いて岡山に新幹線で祖父を訪問していった夜のことを思い出します。聖書をむさぼるように読んでいました。マタイ福音書から読み始め、ヨハネ福音書11章行った時に40節ラザロの復活の箇所です。イエス様がラザロの姉妹であったマリアに言われるんです。もうラザロは死んで墓に納められていました。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。この言葉が本当に胸に響きました。もし信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。あるいはこの病を、がんを治してくださるんだろうかと思いました。だけどとにかくこの言葉を書いて壁に貼って、岡山の家にも貼って、そしてそれをいつも見ていました。祖父は結局亡くなりましたけれども、亡くなる前にこの、まあ私はやんちゃだったのが変えられたんでしょう。祖父の目から見ると。自分ではよく分かりませんでした。この神様は本物じゃというふうに言って洗礼を受けるというふうに言いました。そして祖母も母もその後洗礼を受けました。姉はカトリックの大学に行き洗礼を受けていました。そして父は高校時代に洗礼を受けていたという話は後でしてくれました。みんなクリスチャンになったんです。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんかという言葉がこういう形で実現をし始めてきたということを経験をしました。クリスチャンになるということは問題がなくなるということではありません。クリスチャンになるということは天に向かった神の御国に向かった歩みを始めるということです。自分の人生がどこに向かうべきなのか、向かっているのかっていうのは分かるということです。 そして自分の人生の目的が神の愛のうちに神を愛し、隣人を自分のように愛する、そのために自分は生まれたんだということが分かりました。そしてその問題に立ち向かう力が与えられました。自分がどういうところから神のもとに導かれて、そして今の自分があるのかということを忘れないということ、自分のエジプトを覚えるということ、神がよくしてくださったすべてのことを覚えるということ、そして第3番目は神の警告を覚えるということです。一度神様信じたらもうそれで OK ですという人が中にいらっしゃいますけれども、聖書はそうは書いていません。常に警告が実はあります。私の神学校時代のヨハネ福音書を教わった先生はそれをアシュアランス&ウォーニングという言葉で表し、そういう題の本を書かれました。アシュアランス&ウォーニング、保証と警告でしょう、日本語に訳すならば。神と共に歩み続けている限りにおいて、神は共にいてくださるという保証をくださいます。と同時に、もし神から離れた歩みをしていくならば、あなたは滅びることになるという警告もあるということです。次の画像をお願いします。申命記8章2節。あなたの神主がこの40年の間、これ出エジプトです。この40年の間、荒野であなたを導いたすべての道のりを思い起こしなさい。今まで歩んできた道のりを思い起こしなさいというふうに言うわけです、モーセは。主はあなたを苦しめ、試み、あなたの心にあるもの、すなわちその戒めを守るかどうかを知ろうとされた。神は試みられます、私たちのこと。アブラハムも、あなたを通して地上のすべての民族は祝福されるという約束をいただきながら、そして息子イサクが与えられながら、アブラハムは試みられました。そのイサクを捧げなさいと。アブラハムは自分の子孫がこの空の星のようになると言われて、それを信じました。神はそれを彼の義と認められた。しかしその後、一人子のイサクを捧げなさいと言われた。アブラハムの内にあるものが何なのか、それを神は見られ、アブラハム自身もそれが分かるようにされた。そしてあれの通っていく40年の中で、イスラエルの民の心にあるものが何なのかというのを神は見られたんです。ある人は言いました。人間というのはティーバッグのようなものだというふうに、紅茶のティーバッグです。どういうことか。熱いお湯をかけてみなければその中に入っているものが何なのかわからないということです。熱いお湯がかけられた時にその人の内にあるものが出てくるということです。困難に出会った時にその人が不平不満を言い神から離れていく人なのか、傲慢になる人なのか、謙虚になりへりくだり神のもとに来、わからなくても神に信頼する人なのか、それが見えてくるんです。そして神はそのような試みを私たちに与えられます。同じく申命記9章6節。だからあなたは自分が正しいからあなたの神主がこの良い地を所有させてくださるのではないことを知りなさい。あなたに今良きものが与えられているとして、それはあなたが立派だから与えられたわけではないということです。あなたは実に頑なな民なのだ。あなたの神主を荒野で怒らせたことを思い出し、忘れないようにしなさい。エジプトの地を出た日からこの場所に至るまで、あなたは主に逆らい続けてきた。私たちも同じような姿ではないでしょうか。神の憐れみを受ける資格がないにもかかわらず、神は私たちを憐れんで良きものを与えてくださっていらっしゃるんです。忘れないようにしなさいということ。そして次の画像お願いします。モーセが語る申命記8章19節。もしあなたの神主を忘れるようなことがあって、他の神々に従い、これに仕え、これにひれ伏すなら、私は今日あなた方に証言する、あなた方は必ず滅びる。これはアシュアランス&ウォーニングです。必 神からの約束、保証と神からの警告です。次お願いします。マタイによる福音書6章14節。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方をお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。これは主の祈りの直後にイエス様言われた言葉です。私たちの罪をお許しください、私たちも人を許しますでありますね。主の祈りの後半部に、その主の祈りの直後に念を押すかのように言われている言葉、記されている言葉がこれです。神様に私たちのことを許してくださいと言うだけじゃなくて、私たちも人を許しますと主の祈りで祈ります。それだけでなく、もしあなたが誰か許せない人がいるならば、天の父はあなたのことをお許しにならない。これはイエス様の言葉なんです。次お願いします。マタイ福音書10章24章、マルコ福音書13章。また私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれる。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。マタイ、同じくマタイ24の13。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。マルコ13の13。また私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれる。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。私たちは一回信じて能天気に、あ、もうこれで全部問題解決しましたなどという世界観を持ってはならないということです。多くの困難があります、人生の中では。それを何週間か前に、2週間前だったでしょうか、旅路として、クリスチャンライフ旅路として天路歴程の話をしました。ピルグリムズプログレス、ジョン・バニアンの本の話をしました。バプテスト派の教職者です。彼は聖書に次いでプロテスタント教会でおそらく最も読まれてきた本が天路歴程です。滅びの町から出たクリスチャンという人は天の都を目指してその旅路を進んでいきます。その中には落胆の沼がありました。屈辱の谷も通ります。死の影の谷も通りました。虚栄の町も通る。道草の原っぱも通ります。うぬぼれの国も通っていきます。それらのところを通りながら旅を進めていき、天の都へとたどり着いていく。それをクリスチャンの歩みとしてジョン・バニアンは記しています。これぜひ読んでください。もしまだ読んでない方おられたならば、薄いバージョンがありますので、それで十分だと思います。地図もついてますから、それを見て、見ながら読み進めていただきたい。学生にも私はそれを進めています。神の警告を覚えるということです。いろんなところを通っていきます。途中で引き返してもうやめたっていう人も出てきます。あの旅の中で実は。神の警告を覚えるということ、あなたの人生の旅路で。今3つ話してきました。1つは神がしてくださった良き技を覚えるということ。そしてどこから救われたかを覚える。自分のエジプトを覚える。そして神の警告を覚える。そして最後に用意されている天の御国を覚えるということです。私たちのために父なる神が用意してくださっている天の御国、そこへと私たちが導かれる、その天の御国を覚えるということです。次お願いします。ヨハネ福音書14章1節、イエス様十字架にかけられる直前の箇所です。ヨハネ14章。心を騒がせてはならない。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんある。もしなければ私はそう言っておいたであろう。あなた方のために場所を用意しに行くのだ。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきて、あなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。ルカ21章27。その時人の子が、人の子ってイエス様のことです。 人の子が力と大いなる栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。イエス・キリストが再臨されるときに雲に乗って天から下って来られる、その日が来るんです。そして私たちを御父の家へと、天へと、天の御国へと、天国へと導いてくださるんです。次お願いします。黙示録21-1、ヨハネが見た黙示、幻。また私は新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は過ぎ去り、もはや海もない。また私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために装った花嫁のように支度を整え、神のもとを出て天から下ってくるのを見た。新しいエルサレムを神は用意され、天から下ってくる。そして私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となる。神自ら人と共にいて、その神となり、目から涙をことごとく拭い去ってくださる。もはや死もなく、悲しみも嘆きも痛みもない。最初のものが過ぎ去ったからである。そのような天の御国が示されているということで、そこで私たちが受け取るものと比べたら、今私たちが経験している困難さ、痛み、苦しみ、屈辱、評価されないこと、貧しさ、それらのことは取るに足らないということに気づくということです。それが用意されてるんです。私たちのこの地上での生涯は、男性だと日本人の場合現在平均で約80年から81年、女性だと87、8年です。これは天の御国に向かう前のいわばイントロダクションです。どういう生き方をこの地上においてしていくのか、それによって永遠が決まってきます。神にふさわしく、神を愛し隣人を愛する生き方をしているのか、それとも自己中心的な生き方をするのか、神はそれを見ておられます。聖書には常に警告があります。神は愛なるお方であり、憐れみ深い方です。そしてその愛と憐れみをもって、神はあなたや私を試されます。今も試しておられるでしょう。人生というのは天に向かう旅路です。永遠を過ごす天の御国があるということを覚えながら、この困難な時期を私たちは生きていきたいと思います。最後にパウロが人生の終わりに語った言葉を読み、お祈りを捧げましょう。第2テモテ4章の6節。パウロは特別な霊的な経験をした人です。神からの、イエス様からの語りかけを直接聞き、ダマスコに行く途中で聞き、脱魂とも呼べるような霊的な経験もしています。天へと魂が導き入れられた、それも彼は語っていますけれども、苦難の生涯を生きた人物でした。第2テモテ4の6から、これ弟子のテモテに語っている言葉です。私自身はすでに生贄として捧げられており、世を去るべき時が来ています。私は戦いを立派に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今や義の冠が私を待っているばかりです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるでしょう。私だけでなく、主が現れるのを心から待ち望むすべての人に授けてくださるでしょう。パウロは困難な生涯を走り抜けました。戦いと言ってます。走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通した、天に向かう道を走り通したということです。あなたに与えられている、私に与えられている天に向かう道を走り抜いて参りましょう。祈ります。神様、今日は覚えるということを学んで参りました。あなたが私たちのためにしてくださったすべての良き技を どうか私たちが忘れることがありませんように。私が、そして私たちがどのようなところから救われたのか、そのことを決して忘れることがありませんように。あなたがくださっている愛のゆえにくださっている憐れみのゆえにくださっている警告を決して忘れることがありませんように。そしてあなたが私たちのために用意してくださっている天の御国の美しさ、素晴らしさを、またあなたがそこにおられるということを決して忘れることがありませんように。そして今この時を生きさせてください。あなたの愛のうちにあなたを愛しながら、そして隣人を自分のように愛しながら、天に向かう歩みをさせてください。救い主、主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。